改めておはようございます。11月も第4週となり、収穫感謝日、謝恩日の礼拝の手術を迎えました。与えられたもの、果たされたこと、そしてそのために労された人々、また教会の先輩教師、兄弟姉妹たちのおられたことを思い、感謝をいたしたいと思います。そしてここにおられ、ことを成し遂げてくださった主なる神様を褒めたたえます。農産物の収穫の時には、自然の恵みや、そこで厳しい環境の中でも働いてくださる人々に気づかされ、感謝をしたくなります。現代は機械化、工業化が進み、私たちが手にしたい時に、その時に収穫する施設を見ますが、自然の季節変化で育み、生み出される生産物を手にして味わい感謝する生活のリズムをも大切にしたいと思います。このところ、北陸から日本海側では山々に雪が見られるようになってきました。北海道では今雪が降っているようです。この地も今朝は寒く、皆さんおいでくださいましたけれども、なんとなく雪が降りそうな気配も感じられます。このように朝晩は寒さがあり、この時期風邪などで発熱したり、体調を崩されたり、ご健康を損なっておられたり、また病で療養されていらっしゃる方々がおいでになります。癒し主なる神様が御手を述べて痛みを取り除き、和らげられ、早くご回復をなさいます、出してくださいますようにと祈っております。こうして敬愛する皆様とご一緒に礼拝できる幸いに感謝し、あり深い天の父なる神様に信頼して、今週も皆さんと共に過ごしてまいりたいと思います。先週開かれた聖書の言葉です。こうありました。お聞きください。モーセは神に言った。私は何者でしょう。何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さなければならないのですか。私は何者でしょう。何も持たない自分がどうして異国の強大な権力者、エジプトの王ファラオの前に立ち、イスラエルの民を導き出せるのでしょうかと、神様に訴えたモーセでした。私たちも言うかもしれません。私のようなものがどうしてやれるのでしょう、乗り越えられるのでしょう。こういうことは起こりうる事態です。今日開かれ、今朗読していただいた聖書箇所は、お使わしになられる声の主、主なる神様に問うたモーセでした。今日の聖書箇所です。13節。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らに、あなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのです。と言えば、彼らは、その名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。モーセは神様に言いました。おっしゃられる通り、イスラエルの人々のところへ参ります。そして私がどうして彼らのところに来たかを紹介します。あなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのです。と言います。イスラエルの人々は先祖から生ける神様を教えられてきました。彼らは神様に従おうとした時もありました。しかし、祝福をいただいても感謝を忘れ、神様を無視し離れたこともありました。 それでも神様は彼らを愛されたので立ち返ってきたのです。神様は大いなるお方であり、私たちには理解することができません。理解が及びません。聖書の言葉で神様はその都度ご自身の一端をイスラエルの人々に表されました。ある時は導く旗、助ける神として、ある時は必要に備えられる力ある神として、ある時は私を顧みられる神として、ある時は全能の神としてイスラエルの人々に現れ気づかされました。彼らを神のもとに立ち返らせるためでした。罪から離れ、すなわち神様に反したことから離れ、悔い改めさせるためでした。イスラエルの人々は名前によって呼ばれる、その名前に表される神様を求めていました。それによって神様のご性質を知り、神様ご自身を学ぼうとしたのです、知ろうとしたのです。13節に、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。その神様の名は一体何でしょうと聞いてきます。ですからとモーセは神様にどうすればいいか直接伺ったのです。彼らに何と答えるべきでしょうか。これはイスラエルの人々だけでなかったかもしれません。モーセ自身も伺いたかったことに違いありません。私モーセをここ彼らに派遣されたお方はどのような神様か、そして私は何者なんでしょうと心が引けているモーセです。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さなければならないのですか、という思いの心から、お使わしになってくださる神様をもっと知りたいとモーセは求めたことでしょう。私事になります。かつて、最近ですけれども、段階ごとの教師試験を何度も受けました。他の教団での試験もあり、またこの日本キリスト教団での補教師の試験があり、正教師になる試験、重なりました。私はあまり記憶力のいい方じゃございません。ただでも忘れやすいのに、年齢も重なってさらに新しいことが全く覚えられないのです。理解力と記憶力を与えてくださる神様を求めました。また、体が不調の時には、医師を用い早い回復をしてくださる神様を求めました。車で間に合わない時には、事故に遭わず安全にと、お守りくださる神様を求めました。それぞれでお呼びする唯一の神様に、救い主イエス様のお名前で祈り求めました。このようなことを繰り返すことによって、偉大な神様を少しずつ教えていただきました。学ばせていただきました。今は祈らせていただいている神様をもっと知りたい、その素晴らしさを少しでももっと体験させていただきたい。神様ですからご自身を表してくださいと今求めるようになりました。イスラエルの人々はそのことを学んできました。どのような新しい呼び名で神様は あなたに現れたのかとモーセに問う質問です。どのような新しいことを神様はモーセに表されたのか。新しい啓示、すなわち彼らへの新しい希望は何であるのかを聞くに違いないからです。ですからモーセはどう答えればいいかを彼なりに考えたでしょう。そしてモーセはこの時もっと神様にこのことを求めて食い下がり離れることなく訴えたに違いないのです。彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。その名は一体何かです。モーセのその訴えに神様は拒否なさいません。お答えになりました。14節。神はモーセに、私はある。私はあるというものだ。と言われ。またイスラエルの人々にこう言うがよい。私はある。という方が、私をあなたたちに使わされたのだと。モーセの質問に対してお答えになりました。神様はご自身の名、本性を明らかにしてくださいました。私はある。私はある。というものだ。別の聖書の日本語訳では、私はあってあるものとあります。このことはそのまま受け止めていいのですが、この意味するところを考え出しますとなかなか難しいです。しかし、偉大な神様がご自身を私たちに表そうとされておっしゃったのですから、これ以上表現のしようがないことでありましょう。考えてみましょう。無限で永遠でいらっしゃる神様を、私たちのように世代でどんどん交代していく有限な人間には不可能なことです。ここでの私はあるという言葉は、ある事柄がずっと続いていくことを言っています。その状態は過去、現在、未来のいずれのことも表す私はあるです。ですから、こう捉えられます。神様のことを私はある、私はあるというものだと言われたことです。私はかつて存在していた。それだけではありません。私は今存在している。私はこれからも存在続けるであろう。このような意味になります。昨日、実は教区での新しい主任教師、牧師となれる方々の安守式が行われ、私も出席し、安守の祝福をさせていただいた一人となりました。私はそこで久しぶりにある先生にお会いしたのです。その先生がおっしゃるには、実は日野原重明先生に影響を受けて、自分の教会に導かれ、これから洗礼を受けになる方がいらっしゃいます。喜びを持ってこのようなお話をしてくださいました。私にとっても大変嬉しいお励ましのご報告でした。いずれその方にお会いすることもあるでしょう。また皆さんにもっと詳しくご報告もできるでしょう。しかし、日野原先生はすでに天に召されておいでにはなりません。このことを日野原先生にはお伝えすることはできません。私たちは残念ながら過去には遡れないのです。しかし神様はどうでしょう。過去もおいでになり、現在もいらっしゃり、 これからも未来もいらっしゃるお方です。皆さんが今ご家族皆様にご兄弟にまた教会に仕えてなしておられることの結果やその実は見れないことが多いでしょう。そのご報告を聞けないかもしれません。しかし神様はご存知で、祝福で全てのことを進めてくださっています。皆さんには必ず神様がお答えくださるはずです。私は今このように立派な礼拝堂で皆さんと一緒に毎週礼拝をさせていただいています。私はこの礼拝堂を建設されたご苦労、またそれを果たしてくださった信仰の先輩の方々にほとんどお会いしたことはありません。感謝を申し上げたいのですが、私たちのために残してくださったこと、そのまま直接お一人一人に感謝を申し上げることはできません。この宿題は私に残されています。やがて天にお会いしたとき感謝を申し上げたいと思っています。これが私たち人間です。しかし神様はご存知でいらっしゃいました。そして現在の私たちに新たな祝福を注いでくださって礼拝を守っておられます。そしてそれだけではありません。これから先続く家族の方々のため、教会の次の世代の方々のためにも顧みてくださり、新たなご計画を用意され、そして神様が果たしてくださいます。なんと神様はご自分をおっしゃられましたでしょうか。私はある、私はあるというものだとモーセにおっしゃいました。モーセのその後を思い起こしてみましょう。やがて次の世代のために大きなことを果たすことになります。イスラエルの人々をあの奴隷の苦しみからの解放です。彼はその時代に生きた人物でした。モーセが信頼して前進させた神様は、同じように今私たちの神様として立っていてくださいます。どこまでも私はある、私はあるというものだと表される神様でいらっしゃいます。15節です。神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が、私をあなたたちのもとに使わされた。これこそ、とこしえに私の名、これこそ世々に私の呼び名。とこしえの私の名で、私をの呼び名とおっしゃいました。私たちもこの名でお呼びすることができます。とこしえ、永遠から永遠の名前の神様。とこしえに私の名、これこそ世々に私の呼び名。これを私たちはお呼びすることができるのです。私は何者でしょう、どうしてこの私がと最初は反論していたモーセでした。私自身も自分の足りなさを示されると恐れて、どうして私のようなものがと実は言っています。しかし神様は私たちのただ中、苦しみの中、痛みのただ中におられるお方です。過去におられ、今おられ、これからもおられる方です。私は必ずあなたと共にいる、これが神様からの答えでした。 モーセにとって必要なのは彼自身の人間的な力でも身分でもありません。主が共におられることであり、私があなたを使わすという神様の言葉とその事実です。今日の聖書の言葉です。14節、神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。私はある、私はあるというものだ、このようにおっしゃり、私たちの日々の生活のただ中にお入りくださるお方です。教え、永遠から永遠の名前の神様に私たちはより頼んでまいりましょう。そしてこのお方に大いに期待をさせていただきましょう。祈ってまいりましょう。共におられる父なる神様の祝福が今日皆様に、そしてご家族皆様に豊かにどこまでも広がりますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私はある、私はあるというものと表され、私たちの痛みや喜びを知っていてくださる主よ、感謝いたします。そのために私たちの背きの罪を御子イエス様の十字架の犠牲によりお許しになり、復活の命に預からせ、神の家族に迎えてくださったことをありがとうございます。私たちがどこにいようとも、そのただ中に私はあるとおっしゃるあなたの永遠の約束と事実に喜び、互いに使い合えますように私たちを励ましてください。私たち教会が、私はある、私はあるという主の喜びと希望に満ちたところとなり、家族、友人、地域の方々に仕えて生ける神様を伝え続けていけますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。